どうもガルです。
みそです。
今週は2016年第44号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
で、今週は、たくあん飛ばすの日曜山町が最終回を迎えましたので、そちらを追悼する、番組を別に撮ってあげておきます。で、今週本編、関東から表紙は、今の飛べテレビアニメ第3期放送直前関東からの配給となっていました。表紙は、イメージを形に憧れを現実にということで、何かこう、なんでしょうね。まあ、日向くんと影山くんの表紙でしたよ。
そうですね。なんか、だんだん色がついてったりとか、動きを入れたりとかっていう、アニメを意識したような感じの表紙になってましたね。
まあ、そうですね。ちゃんと線画からベタ、墨入れの入った状態、そしてカラーと、日向くんがだんだん完成形に近づいていきながら、スパイクを決めるといった、そういった躍動感のある表紙になっていました。そして、扉絵の方は、まあまあ、真面目な、強くなるのは今なんだと、カラスの面々が、明日を見据えているような、そういった扉になっていました。
そうですね。田中さんとは何してるんでしょうね、これっていう。
田中さんはこれでフェンスを乗り越えてるってことなんですかね。
どうなんでしょうね、これ。すごい、謎かったなと思いながら見たんですけど。
フェンスをジャンプして乗り越えるか、ジャンプで飛び降りてるってことなんですかね。
うん。なんかね、表情がね、とぼけすぎだろっていう。
いや、まあ、よっと、もうこの中で一番強くなるというのを乗り越えてるのを一番体現してると思いますよ。
ああ、なるほどね。
といったフェンス乗り越え、田中さん。という月、月もみんな、それぞれ背景のが、こう、天気、空を象徴してますからね。
そうですね。
という影山くんが、雪。これ雪ですよね。
雪だね。
影山くんが雪。で、日向くんが、晴れ。田中さん、雨。大地さんが何でしょうね、これ。
でも地面だよな。河原っぽいところにいるような雰囲気だよね。
上から見下ろしてる感じなんですかね。朝日さんが朝日っていうまんまっていう。野谷さんが夕暮れ、月が月夜という。大地さん、曇りなんですかね、これ。
まあ、曇りなのかもしれませんね。
まあ、もしくは名前にちなんで大地なのかもしれませんが。という感じの、それぞれを象徴する天気を背景にした扉となっていました。そして関東カラーのネタは、不思議ジャンプさんに代わり、五色ストーンが宣伝させていただけないという。関東からになっていました。
いやー、アニメ3期土台1話はつまらなそうですね。
いや、もうすごい面白そうだと思いましたけどね。
まあ、若年くん30代後半はちょっと面白そうだけどねって。
実は30代後半っていう。まあ、実際違うのかもしれませんが、そう誤解される話としてもちょっと面白そうですよね。
うん。ゲートボール対決が絶対なんか、どこ見りゃいいんだみたいな。
ゲートボール対決を面白くするのはちょっと難易度高そうでありますが。日向武空術を習得はとても面白そうですね。
どうすんだろうね。
まあこれ実は配給のふりしてレツ先生が書いているスピンオフレツ配給かもしれませんけどね。
ああ、あれアニメでやるの？
アニメでやるんじゃないですかそのうち。
ああ、もうあっても嬉しいかなとは思うけどね。なんか
レツ配給全然アニメ化に頼る内容だと思いますよ。
うん、
そしてレツ配給だったらこのサブタイトルは全然ふさわしいと思いますよ。
ありだね。確かに
武空術なんて普通にやるでしょうからね、きっと。変身しますからね、みんな。といった、関東からになっていました。そして、内容としましては、第224話ということで、影山くんはチームと衝突したりするんですが、日向くんのアシストを待ったりして、新しい王様誕生という展開でした。
いやもう今週は歯車が一気に噛み合う鳥肌会でしたね。
いや今回は本当にこの漫画、まさかこのタイミング、全然こんな漫画としてのピークが来るとは予想してなかったですよ。
いや、俺も全然予想してなかったから、すごいびっくりしたし、でも、本当意外性もあって、すごい気持ちよかったですね、今週は。
いや、よかったですね。まず、影山くん、本当に1話からずっと繋がってきた、その影山くんのトラウマ克服会でしたからね。
うん。そうなんだよね。いやー、すげえいい笑顔してるからね、影山くんっていう。
いや、本当ですよ。悪い笑顔してますよ。
そうね、悪い笑顔だね、これは確かに。いい笑顔というよりもっていう。いやー、で、実際そう、周りもね、それを反応に対してちょっといい顔になってるっていうね。田中さんとかすごいいい顔してんだ、はいはい、影山っていう。田中さんの顔もすごいいいからね。
はいはいはい。
だからなんかほんといろいろね、かっこよかったし、かわい、なんかかわいかった。なんかね、すごい楽しい回だったね、みんな。みんなが本当に。
いや、止まる。正直もう先週この展開においてこの影山くんと周りのズレに対してまあ大地さんなりなんなりカラスマはその辺フォローできる人いっぱいいるからなみたいな話をしてましたが、いやもう全然そんなレベルじゃないんですよ。この場において一番意識しそうな朝日さんが普通にこうコミュニケーションできてるっていう、
うん、
その一番ダメそうな人がちゃんとやってくれる感じが、まあ、朝日さんもなんだかんだで3年生としてしっかりしてはいるんですが最近、
うん、
まあなんですが、 いやー、もうこのカラスの大丈夫感、これはまさに影山くんが立ち直るにふさわしいお膳立てでしたね。
いや、そうだね。ほんと誰、全員が全員ちゃんと役割を持って語って、ね、影山くんに接してるっていう感じになってるからね。
はいはいはい。
いや、ほんとだから、やっぱカラスのっていうチームって最高だなっていうような回でしたよっていう。
いや、ほんと。だからこそ、この影山くんが新たに王様として君臨する場所の背景は紛れもなくゴミ山ですからね。みんなたくましいゴミ山の一同だからこその新しい王様誕生ですよ。
いや、本当だね、王冠被ったからねっていう。
乗せるのは日向ですからね。
うん。いやー、だから本当に腰良かったね。
いやー、そういう本当にお利口さん発言も、今までこう、トラブル問題意識として、読者の方にもそのお利口さんと言われている影山くんの問題意識は読者の方でも共有できていましたが、この解決の方向、ある種、その、選手の言うなりに、選手がスッキリ打てるんじゃなくて、選手が打ちづらくとも引き上げるような、そういうトスっていう、まあ、なるほどなとは思いますけど。
うん、
正直、全然そこに思考が至ってなかったですし。お利口さんじゃないセッター何なんだろうって思ってましたが、そういった意味で、衝突してぶつかって、相手を引き上げる、お互い引き上げるようなセッターって言われたらなるほどなと。その辺の長々と仕込まれた問題意識もありましたし、意外性もありましたし、いやー大変感情を持っていかれるピーク、本当になんか白鳥沢戦以降の配球は僕の中で第二音号機を迎えてる気がするんですよね。
おな、
まあ、白鳥沢戦というか、合宿編からこっちすげーいいなっていう感じがあるんですよね。
いや、そうだね。いや、ほんといいですよっていう。なんかやっぱ今までの試合とかとはほんと別の魅力が出てますからね、配球ね。
日向くん、影山くんたちのチームに関して、ある程度ドライが築かれて安定してきたところすらあって、まあ、新技獲得、お披露目展開とかもありましたが、その辺に関しても極端な必殺技展開というよりかは、ある程度現実的な、まあ、リアリティの範囲を抑え気味な感じでのいろんなスポーツ描写だったりするこの漫画ですから、まあ、配球においてそれほどこう、一気に爆発的に盛り上がるという感じでもなかったんですが、その上でまあ地道に面白くはあったんですが、まあまあ安定してきたなという中で合宿編はその安定感を壊してもう一段階上に押し上げるちょっと面白さがありますね。いやーといった配球、いやここにいて影山くんこっからの活躍、全国に行ってみんなの度肝を抜いてほしいですね。
いやそうですね。天才ついに来たぞっていうね。
いや本当ですよ、これまでの安定感あるカラスの面々、周りを驚かせていく展開も気持ちよかったですが、ここに来て何をしてくれるか、読者からしても未知数の影山くんを中心に未知数のチームとして全国でそれを見せてくれるのが大変楽しみになってきました。
はい、
では続きまして僕のヒーローアカデミアの第109話、内容としましてはパイスライダーの救助演習においては、要救助者のプロフックの人たちが要救助者として演技をしつつみんなを評価してくれます。デク君頑張ります、お茶がふっちゃんも吹っ切れます、という展開でした。
いやー、止血のおっぱいさんが合格したのはびっくりしましたねっていう。
いやまあ合格してるんじゃないですかそりゃ。
いやー、まあでもね、なんかどうだったんだろうなっていう感じでしたからね。
まあルール上あの裸は本当にいいのか外してもよかったのか的みたいなことに関してはおそらくその裸さんの個性を解説する段階でなんか納得できるんじゃないかと思いますけどね。
そうだね。まあ、わざわざね、残ったってことだから、この後またもう、ちゃんと出番あるでしょうからね。
いや、わざわざ残ったっていうか、あれだけ前振り、思わせぶりなことを言うだけ言っといて、落ちるってことはまあないとは思いますからね。
そうか。
まあ、あれはあくまで出会い。デックに対して問いかけを投げて、一旦姿をくらませるという感じでしたが、その問いを仕込んでおいた結論に関しては、なんで、そういうことを聞いたのか、自分の考えは何なのか、などに関しては、これから明かされて、それは、ある種この試験の山場になるんじゃないかと期待してますよ。
まあそうですね。まあ、山場といえばね、ほんと、轟くんと弱嵐さんもちょっとなんか、会話しましたからね、この試験。
はいはいはい。
これ結構、なんか、疑問符がついてる感じなんですよね。この、あんたの目はエンデバーと同じっすって言ってるけどっていう。
はいはいはい。
ここに関しては、あ、全然僕そんな感じなかったんで、そうなのかっていう感じなんですけどもね。
うん、なので、ここに関しては、ふとろきくんとエンデバーさん、そんな実際重なってる感じはないですからね。
うん。
だから、まあ、弱嵐くんの勘違いっていう可能性もありますが、あんたら、そしてとろきくんを呼ぶときにエンデバーの息子さんという呼び方、なんですよ、二世嫌いなんですかね。
それはまあ、ありそうではありますけど、っていうか、エンデバーさんなんか、裏で悪いことしてる。
まあ、成果主義みたいなものなんですかね。うん、弱嵐くんの目は結構曇ってそうな気がしますからね。
そうね、目だ、昆虫だけ見れば、弱らしくんの方が絶対曇ってるからね。
や、まあ、岩橋くん結構なんか、善人そうなセリフとか言い回しとか行動なのに、いまいち好感が持てないというか、明らかに危険人物として描かれてる感じがありますが、その辺の根底にあるのは何かといったら、周りの人を褒めるときに、あまりその人を実際に見て褒めてる感じがしないんですよね。枠にはめて、自分の中の枠にはめて相手を褒めてる感じがすごく気持ち悪いんですよね。
はいはいはい。
遊泳に関しても一人一人の面々じゃなくて、いやさすが遊泳っすっていう、なんか遊泳マジ尊敬っすみたいな肩にはめて一人一人を見てない感じがしたりですとか、何か試験中実際に倒した他の受験生の人たちに対しても、皆さん熱いから好きっすみたいな、なんか一人一人をちゃんと見てるというよりかは本当肩にはめて褒めてる感じが、何か敬意を書いてる感じがして気持ち悪いですからね。
うん、そうですね。
そういう意味で、やっぱり何か、岩橋くんの方が勘違いしてそうな感じがするんで、まあ、何なのか、よくわかりません。
そしては、それとはもう、関係なく試験は始まっていくわけですけれども、
はいはいはい、
まあ、本当に、先週、ガルちゃんが予想した通り、要救助者を助けるっていう試験でしたね。
はいはいはい。
いや、まあ、実際これヒーローとして、こう、大事なもんだなって思いますからね。ただ、これ、盛り上がるのかなっていう、ちょっと、心配もちょっとあるんですけども、っていう。
まあその点に関しては最後のところで一筋じゃんはじゃあ進まない、迫り来る試練ということで、やっぱりヴィラン役がいるんじゃないですかこれ。
ああ、なるほど、この災害を引き起こした役っていうことね。
そうですね、ヒーローの活躍するテロの現場というのは常にヴィランと表裏一体というか、ヴィランもいるかも、誰か暴れ出すかもという、そういうことを念頭に置けば、まあヴィランが投入されるのは当然のことじゃないですかね。
まあそうだね。果たして誰がやってんのかってね。
まあまあ、新キャラなのか知ってる誰かなのかはわかりませんが、そうなってくると、ある種災害救助、ポイント制の災害救助をみんなで頑張っている中、脅威、倒すべき脅威、倒さなくてもいいかもしれない脅威が出てくるということで言ったら、遊泳の入学試験の時とちょっと構図が被るんですけどね。あれは、まあ、あくまで、もともと敵対時ではありましたが、みんなが頑張ってる中、ボスキャラが、みたいな感じで言ったら、多少入試試験と被ったりもする中、デフ君がその中でどう活躍するか、もしかすると、入試試験と似たような活躍をする中で、でもあの時はポイントを取りこぼしていたのと、今は違うぜ的な対比も見れるのかもしれませんからね。
はいはいはいはいはい。なるほどね。お、なんか、そういうことをいろいろ解説されたら、すごい楽しみになってきましたよ、この救助犬。
はいはいはい。あと僕の中ではやっぱりこの救助というこの設定に対して爆豪くんがどう振る舞うのかっていうのは相変わらずずっと気になっていますから。
そうだね。絶対合わないからね。
そうなんですよ。救う者としてのデク君と倒す者として勝つ者としての爆豪くんのヒーロー像の違いがありますから、その点の食い違いをどのように描いて乗り越えるのか、そういうのが、もしヴィランが出てきたら、でデク君がそれを倒すとしたら、もしかしたらその、勝つ、勝っちゃんと救うデフ君というのが、でも現場においては違う役割を、お互い逆の役割を担う的な展開とかも面白そうだなとか、いろいろ妄想は膨らみますよ。
はいはい。そうですね。いや、楽しみですね。
そうですね。そして、重大なおさこさんの、重大なおさこさんの恋心展開も進行しましたからね。
うん。いや、このなんか、けなげさは本当、おさこちゃんの可愛さをさらにもう一段階引き上げた感じがして、よかったですね。
まあこの時点でこれまで自分の気持ちをある種もやっとするものとして、なんかこうちょっと遠巻きにというか距離感を置いていたおちゃこちゃんが、今はこの気持ちを封印しようという結論に至ったことによって、むしろはっきりとデフに対する恋心を自覚したように見えますからね。
うん、
だから好きってどうなんだろう、好きってわかんないし、この気持ちなんだろう、もやっとするみたいなことを言ってたのが、まあ好きってわかると同時に、ならこの気持ちはしまわなきゃダメだと。好きであるならば、そんなことにうつつを抜かしているのは、デクも好きな人にふさわしくないという。その帰結があった感じは、とてもなんか気持ち的に確かに大阪さんの好感度につながった感じはありました。
そうそう、ヒロイン感めっちゃ出してきたなと思いましたもんね。
ただまあこれだけだとやっぱり、大阪さんの独立したエピソードとして、ちょっと、小さくまとまってしまう感じもあるので。やっぱりここで、一旦胸に秘めた思いは、それこそ死血のあのおっぱいさんですとか、もしくは早めにやっぱ戸賀姫子さんとかなんか出てきて、この好きっていう感情の持っていき方、持ち方とかに関して戦わせてほしいですけどね。
ああ、なるほどね。そうだね。まあ今回やっぱね、その戸賀ちゃんのね、言葉がやっぱり最終的なきっかけというかね、あれになってますからね。いや、やっぱ戸賀ちゃんは出てくるんじゃないですかね。楽しみですよ、その時が。
まあ、どこかでこの恋心を爆発させる展開、そしてぜひその時はデフ君もその場にいてほしいですけどね。
うん。
うん、といった今回のこの恋心発展が楽しみです。 では続きまして、ワンピースの第841話、内容としましては、かつてのサンジは母親との思い出などを胸に脱出します。父親も、見捨てる感じです。そしてルフィはクラッカー食べてます。ビスケット食べてますという展開でした。
いやー、まあ今週はもうサンジが男嫌いで女好きになるのがよくわかるなっていう回でしたね。
ああ、なるほど。その視点は面白いですね。
ほうほうほう。
姉を追い求めてるってことですか？
いや、でも実際このサンジの幼少期がね、あの、男兄弟とか、
はいはい、
父親にすごい、やっぱ屈辱的なことをずっと言われ続けたりとか、されたりとかっていう対比として、でも助けてくれる姉とお母さんっていうところ。
はいはいはい。
このあたりはでもやっぱサンジがやっぱり女性の方を大事にするようになるっていうところのやっぱ根幹になってるなっていうのは、すごい感じたんですよね。
ああ、なるほど。まあ、個人的な意見と、個人的な感想としては、まあ、単純に、この、人を人とも思わない人たちに対する反発としての騎士道精神が女性を大事にする。で、惚れやすいのに関しては、まあ、お兄さんたちも同じわけですから。うん、お兄さん立場はわかんないですね。あの、ヨンジさんも女性に対して同じ態度なわけですから。それに関してはもう遺伝かなと。うん、女好きの家系なのかなという感じですけどね。
まあでもね、本当に、今週はでもね、本当レイジュさんとかね、やっぱすごいいいね、この助けてくれるとかいいキャラだって思いつつもね、本当に本当に親父が最悪でっていう。
まあ本当でしたね。
うん。なんだろう、人としてのこう最低限の情というか、ともまた全然違うで、なんか単純に殺す勇気がなかったみたいな。なんだろう、ガチのクズ野郎だよねっていう感じがすごいなって思いましたね。
いや、もう殺しに来るよりは殺せない方がまだマシですけどね、僕の中では。
はいはいはいはい、
はい。そういう意味で、ちょっと人間味を感じはしたんですが、でもやっぱり横暴だとは思いますからね、間違いなく。
うん。
うん、だから、あとは奥さんとの間に何か、どういう慣れ染めがとかは、ちょっと思いますけどね。
そうだね。まあ単純になんか、うん。その辺は確かに一切書かれてないんだよね。
なんか、その、自分の、まあ、この海洋国家をまた立派にしようみたいな、再建しようみたいな、そんなことを言ってたような気がしますから、その、夢を持つに至る動機が何かあると思うんですけどね。きっかけが。だからまだ、何かさらに人間味を深める展開はあるとは思うんですが、現状ではまあ、まあまあ、クソ野郎ではありますよ。
本当ですよ、もう3時には、本当蹴りで蹴りをつけてくれほしいなっていうくらいのレベルですよっていう。
いや、ほんとこの親父を蹴り飛ばす瞬間が楽しみですね。
いや、これはほんとか、ルフィとかじゃなくてサンジにぜひちゃんと蹴りつけてもらえたらっていうね。
いやいや、絶対あると思いますよ。
う
ん、何らかの形で。まあ、とりあえず一発はかましてくると思いますよ。うん、その後は和解するにしてもしないにしても。一発はかましてくれると思うんで、その日を楽しみにしてますよ。
ですね。
もしかしたらレイジさんがやってくれるかもしれませんしね。
いやまあでも、レイズさんもやってほしいけど、サンジだよ、やっぱ最終的にはっていうね。
いやいや、まあ
サンジがやんなきゃダメだよ。
サンジがやるのを間に入ってレイズさんがやってくれるかもしれませんからね。
はいはい。
とりあえず悪が際立つほどに、その先のカタルシスが楽しみになってきますよ。
そうですね。そしてもう今週はラストのこの2ページ超笑ったっていう展開でしたね。ビスケット食っとるんかいっていうね。
もう早速クラッカーさんの格がダダ落ちですけどね。
いや、僕は別にそんなに落ちてないんだよね。むしろ、あ、この手があったかっていう、この納得感のが強くて、すごい良かったと思うんですよね。
この手があったかってどういうことですか？
いや、食うっていう手があったのかっていう。
いや、だってもう鋼のように硬いビスケットなんですよ。
いや、だから、ちゃんと言ってるじゃん。逃げては、戦っては逃げ、逃げては食いって言ってるわけじゃん。つまり、はいはい、ちゃんと、砕いた、戦って砕いた上で食ってるんですよって。これ以上増えないようにっていう。
はあはあ、
だから、いいんですよ。
増えないように。いや、まあ、増やせるんですよ。だから、体力が続く限り。
うん。
別に食う必要はないんですよ。
いやいやいや、食わなきゃだってビスケットなんだから。
ああ、そういうことなんですか？
いや、でも、あれじゃないですか？結局、ほら、ルフィはさ、肉を食べればすごい回復するわけじゃないですか。
はいはいはい。
だからビスケットを食べて回復してるんですよっていう。
まあ、それはあるかもしれませんね。
うん。だからもうお互いのこのね、削り合いですよ、削り合いって、本当に。
いや、だからまさによく特撮とかでロボットものとか、そういうのでよくある、やつはエネルギーを吸収しているのか、だったら限界を超える出力でパンクさせてやる的な展開ですからね。
そうだね。
ルフィが糖尿になるの、ルフィが糖尿になるのが早いか、
うん、
相手の体力が尽きるのが早いかっていう話ですからね。
うん。
いやー。
だからなんかすごいこうやって11時間戦ってるっていうところもすごい笑いどころだったしっていう。
はいはいはい。
その上でほんと全部食ってやるっていうのがなんかすごい間抜けだけどかっこいいっていうね。いやーなんか俺この2ページでほんと今週ワンピース面白かったっていう満足感高かったですからね。
まあまあこの終わりは確かに面白いとは思いました。おいおいって読みながらツッコミを入れざると得ないところではありましたね。まあ、とりあえずお菓子の国にふさわしい大食い対戦が始まったなと思いますよ。
ですね。
この後、いろんな敵と戦わなきゃいけませんから、ネルフィア。
もう食べられない。
どんどんいろんな食べ合わせも考えていかなきゃいけないと思いますよ。うん、次はビターなチョコの敵と戦うといいんじゃないですかね、きっと。
はいはいはい。
間に生クリームとか挟みつつ。といったもうお菓子の国展開、楽しみです。では、続きましてが、特別企画、今週から企画が始まりました。今後開幕、コチカメ40周年トリビュート企画、みんなのコチカメ、第1回。第1回は、超豪華ジャンプ作家陣がトリビュート企画に緊急参加。今週のラインナップは、島袋先生、津倉先生、麻生先生、堀越先生、沼先生となっていました。一人目は、ヒーローアカデミアの堀越先生の描く、量産フォーエバーというヒロアカの、オールマイズさんたちが量産に出会う、オールマイズさんが量産を引き継ぐという、そういったお話でした。
なんだろうね、この、デク君が中川になったのがちょっと面白かったね。
最後のまで急にデク君の画風がコスカミ寄りになるという、これはオマージュの形として面白かったですね。
りょうさんがね、働かずに金が入ってくるっていうところも良かったですね。いや、なかなか上手い使い方だったと思いますね。
まあ、そしてオールマイトさんがヒーローアカデミア世界においてもう最強のオールマイトさんが、トップたるオールマイトさんがりょうさんに対してもうこう浸水してるというか、りょうさんを持ち上げるっていう展開は、もう、ヒーローアカデミアのトップがさらに上げるりょうさんという形で、こち亀を持ち上げてると思いましたよ。
うん。そうだね。
そうですよ。もう、印税の5割を一切ためらわないですからね。
うん。リスペクト感あるねっていう。
リスペクト。オールマイトさんがりょうさんの顔をするのに、なるほど、これなら寂しさも和らぐ。印税5割。はい、和らぐ。喜んでますからね。
喜んでるからね。
いや、だったらもう、ヒーローアカデミア世界全体を使って、で、りょうさんを盛り上げてる、持ち上げてる感じが、大変よく伝わってきました。はい、そして、麻生先生の企画は、麻生先生の思いを綴る漫画でした。
完全なエッセイだよね。
日曜エッセイですね、うん。企画の趣旨を理解していない奴のための漫画ということで、企画の趣旨をあえて無視している様が描かれています。
そうですね。まあまあまあ、ツイッターとかでもね、なんか衝撃的だみたいな話はずっとしてましたから、麻生先生。
はいはいはい。
気持ちは伝わりました。
まあ、麻生先生はやっぱジャンプフリークな感じがありますからね。
あるね。
ジャンプ大好きっ子な感じがあるんで、まあそれにふさわしい感じはしましたが、面白いかどうかと言われたら、もうちょいひねってもよかったんじゃって思いますけどね。
うん。ストレートすぎたね。
うん、何もなく終わっちゃった感が、じゃあ、しょうがない。最後のコマとか、まだちょっとオチを期待して、オチがないことがオチになってる感じもそんなしない感じだったりとか、まあでも、麻生先生の素直な気持ちなんだろうなと思います。そして、食劇の相馬の原作の津倉先生による1ページ漫画でした。長官だずしに、相馬1話のあの人がやってきて撃退されるという話でした。
いや、まあ、このね、1話のこの人、峰ヶ崎さん。
はいはいはい。
いや、相変わらずポンコツだって思いましたねって。
相変わらず、まあまあポンコツですね。うん。
だって超神田寿司っていう名店にわざわざ来るっていうね。この態度でっていうね。
はいはいはい。
リサーチ不足もいいところだろっていう。
まあそうですよね。いやもう数打ち当たるなんじゃないですか。絨毯爆撃なんじゃないですか。うん。
その時点でお前ダメだろっていう。
まあまあポンコツですね、確かに。という、そして佃先生の描く相馬という、まあなかなか本誌だけ読んでると、目にすることのない、つくら先生の絵が拝めました。
宇宙デカみたいになってるよねって。
あ、ジャコですか、ね、
そう、ジャコみたいな顔になってるよって。常に。
まあまあ、ウルトラマンっぽいとも言えますね。
うん。
といった適当な顔。まあまあ、ちょっと懐かしい絵柄でした、つくら先生の。久々に見たなという感じでした。そして、沼先生のは、サモン君がリョウさんの射程になるという1ページ漫画でした。
いやはや。もう本当に、テッシーが本当にこうな暗い表情になるっていうところで、こち亀を持ち上げてる一話でしたねって。
まあそうですね。確かに、サモン君と比べると、リョウさんはスケールもでかいですし、
うん、
あとなんかもうパワフルですし、うん、打たれ強いですし、 いや、ほんとサモン君に比べたら、りょうさんの迷惑者っぷりは果てしないなと思わされるようなコントラストでしたよ。
いや、ほんとだよ。実際、これ見た後に思ったのは、やっぱり実は、やっぱ中川とかレイコって、鉄士以上に天使なんじゃないかって思う感じもちょっとあったからね。
いや、天使ですけど、それと同時にたまにひどいことしますからね。
まあね。中川はあの角刈りって言ってやるからね、いろいろね。
やりますしね。うん、レイコさんもなんかよく、まあ、いっかみたいな感じですごいひどいことをしてるような気がします。そんなイメージがありますよ。だからまあ、やっぱみんな、変でみんないいという。みんな強靭ですから、こち亀世界はなんだかんだ。
そうだね。
だからまあ、その点でテッシーもまあ、強靭の類ですからね。うん、だからこそサモン君を、扱えてるんだと思いますよ。うん、そして、島袋先生は、りょうさんが美食屋になるという、で、毒が効かないという、そんな一ページ漫画でした。
まあ、なんか、やっぱ島部の書くりょうさんは味があるなって思いましたね。
そうですね。なんか、髪の毛を直線にするだけでも、もっと印象は変わると思うんですが、
うん、
あくまで、こう、髪の毛を、こう、ゴワゴワっていう感じで描くんですよね。
うん、なんでだろうね。
こだわりですよね。
うん。
島部風のキャラデザの鉄則に当てはまると、きっとこうなるんでしょうね。
うん。
ということで、りょうさんなんか40年働いて有給もらったし、という、この一言になんかちょっとキュンときました。
そうですね。
そして続きまして、めくった瞬間にちょっとギョッとしました。体の大事な3点、3ポイントを木の葉で、もみじで隠すという大変秋らしい透明度の高いお湯に浸かるゆうなさんのセンターカラーでした。
これだってね、立ち読みで読んでたりしたらびっくりするよね、多分人。
いや、ほんと、こち亀読んでなんかほんわかした気分、切ない気分になってめくったらこれですからね。
うん、
いや
俺、家のリビングでこれ読んでて、やっぱりちょっと家族の横にいるときにいるとき、ちょっと一瞬スッスって、ページ早めたからね
。いや、まあ、これは僕も、ちょっと外で、電車の中で読んで、ここはとりあえず飛ばしましたよ。公共の場で読むのは、さすがにちょっと、それは犯罪って言われてもしょうがないというか、多分犯罪ですからね
。そうだね。うん。まあ、表現力豊かなゆえにだからねって。
そうですね。ちなみに、累計50万部突破、ジャンプコミック3巻発売という、このジャンプコミック3巻も、当然、カバーを外すと、千崎さんの裸ですから。
うん。いや、一貫してますな、っていう。
という、この、ゆらぎそうのゆうなさん、カバーを外すと、裸になってるパターンは本当に素晴らしいんで、これをどんどん発展させていってほしいですね。
ですね。
で、内容としましては、第33話ということで、サギーさんのいとこのひばりさんは小柄くんに偽の恋人になってくれと頼んで、小柄くん了承するんで偽の恋人になって、脱いで迫られますという展開でした。
いやー、もうひばりちゃん、いい方向に暴走しましたね、今週。
いや、だから先週本当、期待した通りそのまんまのが出てきましたよ。
そうだね、ガルちゃんの言った通りになったね。
まあ、コメントでも言われてましたけど、まあ僕の言ってる、その、幼い系のキャラで知識はない男に不慣れだけど、積極的になろうとして暴走キャラみたいな、そういうのはもう、鉄板キャラだ、よくいるキャラだとコメントで指摘されたりもしていましたが、本当にその、鉄板を踏んできましたよ、ちゃんと。
そうだね。いや、でもね、ちゃんとね、詐欺師さんとのね、この差別化
はいはい、はい、
でも測れましたし、その感能のね、違いとかでも楽しめましたし。いや、良かったですよ。鉄板最高ですよっていう。
いや、本当、いや、好感度というか、まあ、グッドクルードはかなりありましたよ。うん、いや、最後の暴走服脱いで、とか、この、すごい、恥ずかしそうに自分の胸も、揉ませるとかも、これも本当に王道シチュエーションですけど、王道を本当にそつなくというか、すごい気を利かせて気を配って、何の問題もなく王道をこなしてくるというゆうなさんのいつもの実力が本当に発揮されてますよ、今週も。
そうだね。いやー、よかったよ。ほんと、さぎりさんのドボドボとかもすごいよかったしね。
そうなんですよね。さぎりさんのこの狼狽する感じも大変可愛らしかったですし、面白かったです。
うん。そして、あとやっぱ今週ね、ちょっとやっぱ小柄しくんがやっぱイケメンだな、こいつって思
いました。いや、ほんとなんですよね。偽恋人を貫くとか、なんかこう、サギーさんをいじめる意味でも大変素晴らしいシチュエーションであると同時に小柄くんの好感度を上げますからね。
うん。見てないところでもね、ちゃんとこうね、約束した彼の演技をちゃんとするっていうね。
はいはいはい。
いやー、もうこれは惚れますわっていう。
いや、本当に見事ですよね。 やっぱりこういうラブコメものを主人公の好感度、主人公を無個性にするか主人公を好感度を爆上げするかどっちかだと思うんですけど、いや本当に小枯らし君は好感度上げに成功してますよ。
いやしてますね。いやー本当にこんな器のでかい男がなりたいねって
。いや本当ですね。思いましたよ。いやこいつだったら本当にこれだけされてもしょうがないなと思いますからね。応援したくなりますからね。
そうだね。
なんか不可抗力でもっと美味しい思いをしてくれって祈りたくなりますからね。
うん。
という揺らぎそうのゆうなさんは本当に全然クオリティが落ちないですね。
落ちないね。いやー本当テンプレだけど素晴らしいね毎回。
まあ霊能力者方向もどんどんバトル方向も全然まだ掘り下げられますしね。ほんと先々の楽しみな漫画です。では続きまして、ブラッククローバーの第80話、内容としましては、アサ君は医者の診断を受けたら腕がもう二度と動かないと言われたんで、諦めるのかなとみんな心配したんですが、諦めなくてみんなほっこりします。そして、バネッサ姉さんが何かどっか連れてってくれるらしいですという展開でした。
一周たりとも落ち込まないってアツタ君はすげえなって思いましたね。
まあでも、落ち込んでる様子は見せませんけど、でもやっぱりショックは受けてるんだとは思いますけどね。
ああ、そうだね、まあ。そういうところだからこそ、このね、誰が諦めるかっていう、自分でね、自分に勝つを入れるって展開ですからね。
はいはいはい。
いや、でも本当この見開き、ちょっと、俺笑っちゃいましたもんね。なんでやっぱ、アスタ君のっぽいなっていうところ、
はいはいはい、
すごいあれ、現れてましたからね。
そうなんですね。アップにしても本当にもう、首の真ん中というか、顎から額までのアップですからね。
うん、
通常より、よりアップにしてる感じがしますからね。このなんかちょっとバカっぽい感じを含めて、本当にブラッククローバーらしい、なんか野暮ったさも含めてすごいいい感じでしたよ、ここは。
そうだね。
一歩思い切りよく踏み込んでる感じがしましたよ。
うん。いやー、だから本当に、うわー、本当ブラッククローバーはスピード感あるなって思いましたからね。だって今週で、まあ、その、絶望から復活、さらに、手段まで出てきちゃうからねっていう。
はいはいはい。
バネッサ姉さん持ってるんかいっていうね。これはもうまたバネッサの国に行く展開だね、これだからっていう。
まあ、そこに関してはまあ前回の戦いの中で自分のバネッサの故郷に関して伏線が敷かれていましたからね。
うん。
回収のタイミングとしては早くもなく遅くもなくという感じではありましたよ。
ですね。
いやでも実際先週まで戦ってたような感じのことを考えたら、そしたらもう今週本当に戦い終わって日常エピソードをやりつつ腕が動かない、なんだって、来週復活とか、それぐらいが順当なような気がしますけど、決してそういうペースじゃないですからね。
うん。
必ず1話の中で主人公が頑張る見せ場、決め場、必ず作りますから、それは間違いなくジャンプ漫画のペースなんですよ。
うん。
日常話であろうとも、こう、間のエピソードであろうとも、必ず決め駒、主人公の見せ駒を作るというのは、多分本当にジャンプ漫画、それが鉄則というか、それが一番ベターな方法だと思いますから。今週も、もう絶望で終わったら、それ絶望だけで終わったらそうならないところをちゃんと復活まで入れることで、見せ場を作ってるあたりは、もう、ジャンプのペースを分かってるなと思いますよ。
あとはノエルちゃんも可愛かったからよかったですっていうね。
ああ、はいはいはい。食べさせてあげましょうかっていう。
うん。それに対するアスタ君のクラグ折りっぷりも素晴らしかったからねっていう。
はいはいはい。
いやー、面白かったですよ、今週はっていう、
ね。足で食えるようになった。ツッコミがお下品っていうのはまさにその通りだなと思いました。
そうだね。
ドナッとくしましたよ、
うん。
確かにこの上なく下品だなと思いました、うん。まあまあ、もしかしたらどっかには足で物を食べる部族もいるかもしれませんからね。
いるの
差別はよくありませんけどね。うん、では、続きまして、サモン君はサモナーの第51話、内容としましては、合コンをしましたサモン君が邪魔ですという展開でした。
いやもう今週はもうネビロスさんの背中に俺も涙ちょちょ切れてましたよっていう。
これ個人的にテッシーがひどいと思いましたけどね。ネビロスさんがどうこうじゃなくて。
いやでもテッシーのはこれさ、しょうがない気がするんだよね。うん。俺はまあテッシーをそんな悪いとは一切思わないんだけどもね。
ほう。
ただやっぱこのネビロスさんがまあね、このどこにも行けない感ねっていう。いい人で終わってしまう人のどこでも行けない感がね、すごいなんか、共感とも言いませんけれども、なんかすごい、心に刺さるものがありましたねっていう。
ああ、いやまあでもここの、流れ別にそんなにそこまで脈がないとは思いませんけど僕は。このテッシーの反応は。
はいはい。
でもテッシーが、 カップリングゲームで選んでたんですよ。本気にならないと思って、ははって言ってるあたりの無邪気さは、僕の中でも残酷だな、ひどいなっていう。まあ、僕がネビロスさんの立場だったら、テッシュを責めませんけど、うん、第三者の立場だったら、ひでえ女だなってね、ネビロスさんに言ってあげますよ。
まあね。いやー、そうなんだよな。でも女の子も責めれないんだよな、っていうね。まあ何を語ってるか分かんなくなってきてくれたんだ。
まあでもネビロさんの気持ちには共感はしましたよ。
でも絶対これ脈ないパターンだからね。いやでもね、まあまあ、それ以上踏み込むと好感度が下がってしまうからっていうところもね、あるとね。いやー、ほんとかわいそうっていう。
まあ、いやまあまあ、恋愛対象として見られてないっていうセリフだったりはしますけど、別にそこから恋愛対象に踏み込んでいけばプラスに働くかマイナスに働くかは分からない気はしますが、漫画の構造、漫画のポジショニング的にはまあ決してまあ結ばれない、かわいそうなポジションには今置かれてますよね。
まああとはね、今週はもうなんだとか面白かったですね。こういやもうだってブリーチが連載したらできないネタじゃないですかっていう。
いや全然できるんじゃないですか。
いや、できないでしょ。俺はできない。俺はそんな勇気ないよ。ぬば先生も、こうやっぱブリーチがいなくなった今しかないみたいなとこなんじゃないですかねっていう。
いや、まあ全然ありだとは思いますけどね。うん、連載中の漫画のパロディ。いや、むしろ全然やってってほしいぐらいですけどね。
まあそうだね。でも、久保先生はなんか、洒落通じなさそうだし、ね。
いや、そんなことは、モテ、タイゾーモテキングサーガーとかで散々やってましたしね。うん。うん、なんか、何でしたっけ、それこそ挽回ネタとかもありましたし、あと何でしたっけ、刀が長くなるののパロディとかありましたしね。
はいはいはい。まあ、銀玉とかでもね、その、ね、ブリーチパロメってのやったりしましたからね。
はいはい。いや、全然久保先生はその辺分かってくれる方だと思いますけどね。うん、うん。むしろ、ギャグ漫画じゃないので、ブリーチに似てる描写があったら怒りそうな気がするぐらいですよ。これパクってんじゃねえかっていう。
ああ、なるほどね。
でもまあ、ギャグ漫画とかに関しては、すごいなんかちゃんと理解してくれそうなイメージがありますけどね。てかまあ、基本的にすげえいい人だと思ってますけどね、久保先生は。
いやまあ、俺も久保先生はめっちゃいい人だと思ってるけどね。
まあ、実際わかんないんで適当なことを今言ってるだけですが。
いやまあ、ツイッターとかをまだやった時にね、桜見ながら憎ってるところとか見ると、あ、この人面白い人だな、いい人なんだろうなっていう感じ、すごいしたからねっていう。
まあまあまあ、といった形で別にそんなパロディに怒ったりはしないんじゃないかなという感じの、サムクワサモナーでした。